やります。
はい。
円になってからやります
。そうだね。はい、ありがとうございました。まあ、こういったお話をね、ゴデさんが登場するお話ということなんですね。まあ、この他にもね、こういった話はあるんですけど、今日はもしもちろん、くわてるんです。まあ、大土地の夜に、神様が来るというね、そういった、いかに伝わった話が、いっぱいあります。それに、ゴデさんが登場する。合わせて、まあ、そういった私の構成だと思います。では今からね、さっくり話し合いしたいと思いますので、まあ、クソアカイの皆さんもこちらに椅子持ってきて適当に座っていただいて、で最初ね、最初はゴデさんと昔話についてね、ちょっと
椅子
も話しなが
ら椅子でもいいんじゃ
ない？椅子の話も聞こえる範囲で、クズ赤いマイクですか？
はい、椅子、なんか足が痛くなくていいかなとか思って、
そっちは足が痺れるんですか？
じゃあそれではね、今語っていただいた大貫さんからですね、まあ昔話についてね、ご本も持っていらっしゃいましたんで、でまた宮崎の宣伝を少しということですので、タイトルにお話しお願いします。はい、どうぞ。
はい、これが午前のごめんなんしょ昔話、昔っていう水沢健一先生がだいぶ前に出された本です。ここには午前さんが語ったお話と午前さんから聞いたお話というのと二手に分かれて書かれております。書かれてるっていうか、先生が午前さんから直接聞いたお話をテープにあれしてそれを起こした、それからその後半聞いた話っていうのは昔話の語り手が大勢いらしたんですけど、その人からこれは御前さんから聞いた話だよっていうふうに聞いた話を集められたんです。私が最初に語りました御前宿は御前さん自身が語ったんです。でこの本によりますと、その御前さん自身が経験したのではなくて、経験したゴゼさんから聞いた話だよというふうに語っておられます。私この話大好きなんですね。というのは、いかに昔の人がゴゼさんを待ってたかという証拠だと思うんです。幽霊が出てくるのっておかしいとは思いますが、その証拠、村の人がどれくらいゴゼさんを待ってたかという、その気持ちがこのお話になっているんだと思います。それから後半は御前さんから聞いたお話だよっていうから、これと似たお話はたくさんあるんです。主人公は御前さんじゃなくて坊さんだったり六部だったりとか、ちょっと違うんですけども、御前さんから聞いたお話だよって言って語っておられるお話なんです。こういう立派な歌ばっかりじゃなくて、昔話もその会の合間に、あるいは子どもたちが多いときはそういう話をしたのか、そういうのが伝わってると思います。それでですね、もう一つです。民話の会としてはゴゼウタさんとはとてもつながりがあると思うので、実は山越しに三味線石という昔から伝わってるお話があるんです。とってもいいお話で民話の会のみんな好きなんですけど、これをぜひゴゼルタとして歌ってもらえないかということで、今ちょっともう亡くなりましたが、うちの会の顧問の高橋純一先生がゴゼルタにするためには昔話で語るようにはできない、やっぱり五七五ですか何ですかね、そういう文句があるわけですから、それにのっとって先生が原稿を書かれてゴゼルタの方が歌ってくださいました。とっても良かったです。ただ昔話聞くのも いいんですけども、御前三味線市っていうのはとっても御前さんのかわいそうなお話なんですけども、それを御前さんが自分で三味線に聞かれたってです、とても良かった、それもとてもいい思いで、今もまだ歌ってください、まだ歌ってください。そういうふうに昔話と御前田はとても関係があるなと思っております。はい、以上です。余計なことはありません。あと民謡会がこんなこともやっておりますというチラシですので、ご覧になったら回していただければ。はい、以上です。はい、どうもお邪魔しました。
もうその本にもね、私でも読ませていただいて、いろいろ感心したんですけども、その中にここに3人の小田さんの写真があるんですけども、小田さんが語ったっていうのはここに、金子関さんと中地塚三沢さんという2人の小田さんですけども、その2人が語った昔話がそこにいくつか入っておりますね。そしてまた小田さんから聞いた昔話っていうのをこの2人から聞いた昔話を三沢圭さんにお話しになったりということで、最後までですね、門付け巡業をした日本で最後のとも言われている小瀬さん2人なんですね。で、この本で金子関さんがお話に、金子関さんですも、ここで3人で歩いてますけど、一時この前に4人で歩いておられたんですよ。これは加藤一太さんという方で、深沢の人なんです。深沢っていうと今長瀬のゴルフ場あるちょっと下の方に深沢っていうか、深沢組のお父さんだったんですけども、もう仲間がどんどん亡くなっていって、じゃあ一緒に歩かせてくれんかなと思って、5年からほど歩かれたそうですけども、この加藤理沙さんという方も非常に昔話を聞いて、ということなんですね。それからその加藤さんのお友達というかね、知っている方で林金さんという方もですね、昔話を非常に多く知って語っているというふうに書いておりますですから、そういうことからするとですね、やはり小野さんも小さい頃から近くで昔話を聞いていたであろうし、身を知ったその旅先で、小さい頃にね、小さい頃から旅準備をしてますから、旅先でそういった話を聞いたり聞いておりたり、それを本当は自分が旅先で子供たちに語ったりということがですね、そういった連鎖があって、そういった本になったと思うと、非常にその先ほど小木さんがおっしゃったように昔話と文字さんっていうのは非常に関わりがあるなということをですね、感じるわけですね。そして今までも私たちもそうです。あまりこういったことをですね、こういった演奏の場で話したことはあまりないんですよね。ですから今回取り上げたわけです。やはりこれも御前の文化として取り上げてもいいんじゃないかというふうには思っています。というのは、高田の杉本喜久恵さんという御前の方も、やはり最初に申しましたように、宮廷は近くの昔話をですね、伝承されていたということなんですね。で、ただ高田の方はですね、本を読みますと、伝承はして覚えていらっしゃるけど、それを誰かに伝播したという、誰かに語ったという話は高田にはないんですよね。それはね、はっきりした理由はね、その本の著者もおっしゃってはいません。 何がそのスキーボードをしてくれるプロレスラー自体にが高田御前という御前の性質自動総理になったかというかね、あの発見しませんけど、ただ長岡の御前さんの場合は、あの御前さんから聞いた話として、あの聞いておられる人がかなりいらっしゃいますので、やはり御前から一般の人、一般の人からまた次の人に、その御前が話したことが本当に伝わっていたということがね、長岡御前のまあ、特徴といいますか、高田御前はそうでしたと、高田御前とちょっと違いますねというところは、あの2つの本を読んだ限りではそのことは言えると思いますよね。これはちょっと面白いなと思っております。まあ、高田御前と長岡御前は全然その素地が違います。高田御前はあの師匠がおって、そこへ同時で入るんですね。で、ちょっと家族として、日常を暮らして旅もする。長岡御前の場合は、入門はしますけど、師匠と一緒には暮らさなくて、自分の家で普段は暮らしていて、師匠のところへ稽古に行ったり、師匠が稽古に来たりして、で、その成果を旅として、回るという、そういったどうぞ形態が違うんですね。そういったとこを少し勉強したらちょっと違いも出てくるかなと思いますけど、まあ私はそこまで、ね、勉強してませんけど、まあ、そういった形態の違いが勉強あったからどうかなということはちょっと気になるところですよね。はい、この昔まで聞かれたからで、何か印象的なものとか、何かお聞きになれたことがあったら、どうでしょうか、特にありませんか。小西さん、何か付け加えることあるんですかね。え、私の力は言ったらいいんですが。
でも、午前のおじさんの出てくる昔話は新潟だけじゃなくて、山形のように秋田の方もあります。
あります。
特に山形と新潟の県境の何やったんですか、県境の
大
田と小国のあたりが あるおじさんの話が出てくる、おじさんが身を挺して村をつけたっていう、すごい水没から助けたっていう素
晴らし
い、そういう話とか、おじさんはあんたからあんた歩いてただけじゃなくて、みんなのためになんかしてたんだなって。いや、また秋田の話もそんなように
、秋田もよく見てます
ね、おじさんが犠牲になって村人を助けた、そういう話が伝わっているので、おじさんってやっぱりそういう人だったんだ
な。で、同じその秋田の昔話におじさんが出てくることを聞いて、あ、おじさんは本当に秋田までね、行ってるんだということをね、確認しました。市の会長の杉蔵大の本に、元おじさんから聞いた話で、私の仲間が秋田まで行ったということは書いてあるんですけども、なかなかそれ以上のことはね、わからなかったんですよ。で、御前の資料を集めた本を読みましたが、御前がいたということは、その、秋田にですね、書いてあるんですけど、それが、亡女と書いてあったり、個性と書いてあったり、まあ、御前の。ただ、それだけ書いてあって、なかなかね、それ以上のことがわからなかった。でもその民話のことを聞いた、昔話のことを聞いたときに、やはり昔話になるぐらいの存在であれば、やはり御前さんはその時で、そういった御前会議をしていたというふうにね、推測できるということで、やはり長岡御前がですね、まあ、越後御前ですか、山形を通って、 使い方があったんだなということをね、私では確認したなというふうに思っております。まあ、そういう話ですよね。はい。いや、それではですね、あの次はの五条山についてね、話します。あの好きないんでね、一つ目は。まあ、五条山ですけれども、その前に、今日歌っていただいた3人の離婚障害がてらに、あのちょっと一緒に、はい、お話しいや、私と五条山です。
あ、そういうテーマ、そういうテーマですか、
そういうテーマ、あ、自由でいいよ、
自由でいい
よ、私は、あの、関係されるともいいですけど、そういうのに、はい、若い人ですね、はい、名前から、
はい、尾形理恵と言います。はい、長岡で開かれた女性化教室の子供の2人のうちの1人で、一応あの竹下で小林春マーダーから聞いた竹下玲子先生の弟子ということで、今日までやってきました。一回ちょっと学校の関係だったりとか進学だったり仕事だったりで一回中断したこともあるんですけど、あのまた再開してまで至るんですが、あの私と女性化あのちっちゃい頃から、お寺で当時教室をしてまして、教室お寺 の, あのご住職さんが紹介してくださってお寺でやってたんですけれども、あの子供2人で、まあ、体育大人の練習聞いてた体育だったので、まあ、境内だったりとか近く の, その幼稚園の園庭なんかに忍び込んで、まあ、ちょっと悪ガキをしてたんですが、あの大人の歌ってる声が聞こえるわけですね。あのそれを子供2人でそこら辺の雑草を引き抜いて石とかですりつぶして遊びながら、あの2人でその歌詞とか全然覚えて教わってないし、私たちなんか本当に三味線もなんかもう見ながらでも弾けないみたいなぐらいだったんですけど、その聞きながら2人でソランジで歌ってたっていうことを今でも覚えていて、で実際それをちょっと成長してから練習して自分で歌えるようにってことやったとして身につけるようになってした時に、ああこれ聞いたことあるなっていう形のものがあったので、その当時5歳だったんです。だから子どもの頃にそのまあ、英語教育とかにも聞きますけど、耳から入るっていうのがいかに大切かっていうことが、今からだったら絶対できないなっていうのはありますよね。だからそうやって、まあ小学校、中高校2年くらいまで続けて連続にしてやってたので、まあ、一緒に育ってきたみたいな感じではありました。ちょっと当時あんまり、まあ、継承とかそういうことは複雑なことは考えてなかったんですけども、まあ、それに一緒に育ってきたので、その民族学とか古典とかっていうことで、まあ、大学の方を勉強したんですけれども、やっぱりその自分の根底にあるなっていうのはあります。まあ何でしょうね、難しいな取り留めもないんですけども、まあ、私のことやったっていうんだったらもう本当に、まあ、一緒もうずっと一緒にいるなっていうものではあります。まあ、本当に一回その高2で中断するときに、ここで覚えてるんです、ここでやったときに、会話を進めさせていただきますって挨拶したときに、結構、まあ、ずっとちょっとあれだったんですけど、やめる理由がないなと思いまして、いろんな習い事とか、友達とかピアノとかやってる中で、全然私は三味線と歌だったっていうの、当時、子どもの頃はちょっと、なんか、違うのがちょっと抵抗があって、あんまり大きなに言わなかったんですけど、今となっては得難い経験を、まあ、遡って始めることはできないので、若い経験をさせてもらったかなっていうことと、本当やめる理由がないので、これからも続けていきたいなとは思っています。まあ、もちろん聞いてくださる方がいてこそなので、引き続きよろしくお願いします。はい、すみません、取り留めもないので、ちょっとテーマがあると思ってなかったので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
まあ、これだと思うのは、僕がやったら、どんどん紹介して、
死にやりましょうって。
レバーの立ち上げます。じ
ゃあ次に横川恵子と申します。ロゼータとは直接も関係なくて、自分の年で一度階段から落ちて入院したら、その後がヨタヨタのおば、まあ本当のおばあさんなんですけど、 ヨタヨタになっちゃって、ゴゼウタってお箸も持てないぐらいってことは、バチが持てないってことかと思って、でもう急転直下で今歌えなくなっております。だからあのもうじきゴゼウタとも縁がなくなっちゃうんじゃないかなとか思っています。はい、よろしくお願いいたします。
私たちはあの西門松坂団物に関しては小林春さん の, あの団物あの歌をあの伝承させてもらってます。他いろいろ短い人形とかいろいろありますけれども、西門松坂に関してはあの春さんの伝承させてもらってます。で春さんはあの、まあ、歌に関してはあの感情とか入れないで淡々と歌っていけばいいもんだ。で竹下玲子さん、直接あの 歌を習いしたのは竹下玲子さんという方なんですけど、竹下玲子さんがある時に歌われた時に、あら芝居がかっちゃったって言われたことが一回あったんですね。あの歌い終わられた後に、ああそうか、竹下先生も、まあ、そういうこともあるんだなと思って、私も淡々と歌えって言われても割と小銭が好きな方なので、あのついつい自分の感情が入ってしまうことはあるんですけれども、まあどっちがどうかなと思いながら歌ってるんですけど、あの春さんにあの面会、施設に面会行った頃、なんで今頃小銭歌ってみたいな雰囲気で、私たちはお習いしたわけじゃなくて、あの面会行った時はほとんどお話だけさせてもらって帰ってきてたんですけど、歌は竹下玲子さんにお習いして、先月竹下玲子さんがあの十日町の奥の松田っていうところで公演されて、あの二十何年ぶりにあの竹下さんと別れてから、先生が横浜に帰られてからお会いしたんですけど、全然先生お変わりなくて、あらーなんか言ってすごい喜ばれて、帰ってきました。だから先生もあの全然変わりなく歌ってらっしゃるので、私たちもお母さん大丈夫だからね、もう少し頑張りたいと思ってます。
3年一緒にいて、あの師匠が変わりだったんですね。いい気分になってました。ならなくていかない
。すみません。それともう一つ、あのその竹下先生を呼ぶにあたって、十日町の村山さんという方がもうそれこそ30年もずっと前から竹下先生をずっと応援してこられて、呼ばれて十日町で応援されたりしてこられた方なんですけど、その方と写真家の橋本翔子さんという方が一緒になって竹下先生呼ばれたんですけど、その橋本さんという方がご前回歌われたんです。もう私それ聞いてしまったら、いや 私のご前回って何なんだろうと思って、あんまりその方が、あこれこそ小瀬さんの歌だと思って、もうそれこそ橋本先生とかに習いに行かなくちゃと思うぐらい、ものすごく雰囲気が、もう小瀬さん、靴の箱分かれっていうのをちょっと歌われたんですけど、びっくりしたんです。ずっと小瀬さんをあの追っかけて写真撮ってこられて、小瀬さんの歌を聴いてこられて、それでああいう風に歌われたんだなと思って、もうね、ものすごくびっくりしました。いや、あの、そしてあの三味線になると、ダンタダンタダンタダンタっていうのが一三味線で、それで歌をずっと歌われたんですよ。びっくりしました。本当ね、あの方の会話聞きたいなと思うぐらい、私はね、皆さんどうか分からないです、こう思いました。
あ、私もね、3回ほど
聞きます。え、あ、聞かれました。すごかったですよ。
まあね、
まあ、私全然違うっていうか、
まあね、まあね、男の側が行くとまあねっていう感じです。はい。はい、それでね、まあ、紹介していただきますけどね、今日は語った団物の準備をするんですけど、まあ、一人ね、15分か20分ぐらいずつ、淡々として歌っていただきましたけど、まあ、歌詞は一緒ね、三味線の手も一緒なんです。やはり一人一人聞いた印象は全然違いますよね。これがね、またあの魅力というかね、特徴といいますかね。だから10人おれば ね、そうですし、明治の最盛期に長岡御座は400人ほどいたということですので、つまり400人、ね、いたらですね、市場から厳しくね、一区間違って、試しても、わしが教えた通り、組んだよと言われても、やはり400人一人一人の個性がですね、やはり舞台は、ね、ということでね、どういう歌っていうのは、その辺にとってまた面白いというのは面白いですね。はい、普通の俳優曲が、バニュー歌ってるよね、皆さん歌ってみれるか、大体同じ印象ですけどね、まあ、共演は少し違いますけど、大体一緒のようで、それで、歌にはちょっとそういった特徴があって、私たちがね、はい、でやはり長い段物ですので、まあ、次回で終了しますけど、3回ですよね。大体ね、2回で終わる段物はまずないんですよ。簡略化して、箇所を抜いてね、箇所を書いて歌えば、2回ぐらいで終わっています。まあ、なるべく小林春さんの師匠でもって歌い継いでいきたいというのは私の考えでちょっと賛同してもらっているので、このような形で満開に丸というね、歌っていただいていると思いますけども、新徳丸というね、長い本当に段物はですね、10段ありますので、このようなのは多分、今の答えに言ったら何年かかるからね、5年ぐらいかかったかもしれないし、その間にそういうまとめちゃう。あるので、むしろ解説する方が難しくなってしまうので、でもいつかやりたいなと思っているんですけどね。私もね、7段ぐらいまでは聞いてるんですよ。このクズの段階で。あと聞いてないんでね。で、もう一回仕切り直して2段目から聞いてみたいなと思ってるんで、まあ、聞く機会やって、紹介する機会があったら、第一次元したいなとは思っています。まあ、まあ、何で一番人気あるのは、クズの枠ばかりですね。キツネニャオのお話なんですね。それから、ね、まあ、具体的に近ければ、八百屋武士とかですね。それから、まあ、白井本家とかね。いろいろね、それから、平家物語よりね、何でしょうとかね。いろいろある。まあ、こういったのを少しずつ取り上げていきたいなと思いますので、まあ、それで、後ほどの場です。まあ、なるべくいろんな曲をですね、彼女らにも、ちょっと覚えていただいて、こういったところにも、ね、ご紹介できればと思ってますので、このようなぜひね、お付き合い、大変嬉しいと思います。それとね、ちょっとここで話を切りますけど、今日は群馬からね、見える、僕らちょっとね、お話があるということなんで、どうぞ。
私は横倉と申します。私の親父が東久保久留紀の松代の馬で。
おお、松代。松代山の通り
ですね。そうですね。父親の兄弟も長岡に行ったり、あちこちにいますけど、まあ、そんなんで、夏の休みなんか行くと、よくおばあさんがね、病気だ、病気だって、言葉尻にね、そうだ、つけってつけるんですけどね、あれが変にこう耳の中にいつもあって、なんでつけって言うんだろうなぁなんて言って、ずいぶん長く考えたことがあったんですけど、まあ、そんなんで、で、まあ、あるところで、なんていうんですか、高崎和菓子屋の仲間が、高崎の観音山っていうところで、自然の桜が植えたんじゃなくて、自然の桜が咲くもんですから、それを保存しましょうという活動をして、でその仲間でいろいろ話したら、新潟出身の人が何人もいまして、じゃあいつか。ゼウダを聞きたいねっていう話になったんですね。それで、ね、 去年鈴木さんとかぶしつけな質問でどうですかって言ったら、いや聞かなきゃ分かんないって言われたんで、まあ、確かにそうだった、聞いてみなきゃあまり分かんないし、多少やっぱり話聞いてると、ね、素材の元になる昔話とか、まあ、この十郎兵衛の話だとかね、長いあのあれがあるんで、それでも多少知ってないと聞いてて飽きちゃうかなっていう感じもしたんで、まあ、その辺を今日は様子を皆さんに拝見してですね、また高瀬に帰って何人かね、また皆さんの練習の時に押しかけてくるか、ないしは
高瀬に呼んでください。
こういう桜が4月の中旬に咲きますから、まあ、そういう時でもこてやったら皆さんご出演願えるんだとかさっきまで来ていただいて、少しこの歌を聞かせていただければ、ね、ちょっとそんな魂胆でもいるんですけど、まあ、それはもうとにかく皆さん元気でいてもらわないと困るんでもうやめちゃったって言わないでください。ぜひまたそういう機会をしたいと思います。じゃあこれは鈴木さんに預けて、
はい、
お好きな方、
はい、
そんなんで私生まれたのに周知で生まれた親父が JR の鉄道の周知、まあ新潟の魚沼で無料を使ったっていう、まあ、そんな縁もあるんですが、
まあ、小出さんの本場ですよね。
今後とも一つよろしくお願いします。
いえいえ、あと、ご質問とか、なんか、話しておきたいとか、番組に、コンセンターでも、質問で、お伺いします
ね。
はい、どうぞ。新潟の方です。新潟市。
今、車チェックで来てるん
ですけ
ど、昨日、私、今日ここの会、見せてもらいたいということで、スマホゼウタっていうのはどういう言われてどうなんだかななんていうのを調べていたんですけどね、そうしましたら小林春さんっていう方まだご存命なんですか、うん、
はい、2005年
105
歳で、1900年にお生まれになって2005年にお亡くなりになった
。あ、そうですかね。
大師匠。
それで、その小林春さんの名言っていうのが一つ気がするんですけどね、良い人と組めば、毎日が祭りで、悪い人と組めば毎日が、まあ、修行だっていうことを言ってたもんで、ああ、一つの自分に出してるいい言葉だなぁと思いましたね。ってことお話ししたくなってさせてもらったんですけどね。そうですか、小林春さんもあれなんですね、亡くなられたんですね。
そうなんです
ね。そうですか、はい、なんですか、すいませんでした。
小林春さんもね、高田の杉本紀元さんもね、名言はいっぱいね、しておられて、まあ、その名言を集めた本もある。はい、まあ、そういった取り上げ方は私は好きではないんですけども、まあ、いろんな本、ゴゼの本を読んでると、あれ、こんなことをおっしゃってるなという気づくことがあります。まあ、それは一つの書生君のようなものですよね。うん、盲目で厳しい修行と大変な旅をして、そこから得た言葉っていうのは、さて、にじみ出てですね、はい、そういうことだと思います。ただ、それは本当にね、ゴゼの諸星群みたいなものですけど、とても私たちがそれをね、自分に受け止めて、自分に生かす、まあ、非常に難しいことです。はい、あと、どうですかね。はい、どうぞ。
新潟大学の附属長岡中学校というところから吉村と言います。初めて一般で出させてもらったんですけども、 とお伺いしたいことがあって、あの新しいものを取り入れるとか、あのこのパンフレットの方拝見させてもらったんですけど、新しい曲を取り入れるとか、まあ、そういった活動が、まあ、あのご提案されていたって聞いたんですけど、もともとあるレパートリーを習いながら新しいのを作るっていうのは、例えば七五調に変えていくとか、そういったこうか、まあ、そういったことして、じゃ あの歌にしますよ、まあ、歌にか世に出てくるまでにどんなことがあったのかなっていうのを教えてもらえたら嬉しいなって思います。
そうですね、あの基本的にね、多分ただのだけは、モデとして、モデとして一般に歌われている歌を歌い継いでいると思います。
はいはい。
はい、で、先ほど三味線、これ山口さんの三味線っていうのを話してるんですけど、はいはい、あれについては、私たちの、ノブ空間の会員であった山口さんと、長岡民話の会の、設立に深く関わったこの高橋信郎さんが、昔話としての三味線史にシナリオとしてその書かれた三味線史伝説というモデル歌風のモデル歌として作られた歌詞があったものですから、それを私たちに提供してくださったんですよ、ね、だからそれを歌ってみようということで、で歌ってみたらかなり反響があったんですよね。
反響ってのは
山越の人も知らなかった嵐が歌として聞こえたので、聞けたと。
ああ、よかった。
そんな話もあって、まあそれがどう評価されてるかどうかはね、特に私たちは求めていないんですが、そういう歌を提供したから、機会あるごとにそういった歌も歌っていきたいなというぐらいの、そんな考えで、これをモデータのレパートリーとしてきちっとはめ込むとか、そういうふうには思っていないし、おそらく団物としては成立していないんですよね。
そうなんです。
歌い方はね、団物風で歌ってるんですよ。
団物風なわけですね。
そう、はい、歌い方は団物ですけども、モデータとしての団物ではないんですよね。
そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。
その石っていうのは今もあるんです、山越に。
あ、そうなんです
か。はい、ある
で、
石がある。
で、その石の下に、亡くなったモゼさんが、その石の下敷きになって亡くなったっていう、物語、物語。はい、それが昔話にありまして、
あ、そうですね。
それで昔話に あるので、じゃあ、ご前回に来てみよう。はい、来てみようということで、ほんの30分の短いのです。
あ、そうなんですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
で、他の歌い手さんもそういった新しいその団子のようなのが作ったとか歌ってるっていうことは聞いたことがありません。
あ、そうなんですね。
はい、
いや、ここに、
無線歌ネットワークっていうのができたのが30年くらい前でした。
そう、
30年ぐらい前にできた時に竹下春さんを聴いてきてくださったのが若林一郎さんっていう脚本家といいますか、で、そうですね、その方がいるんですが、その方が貧乏神と福の神とか、それから良寛さんの弟子に導くとか、そういうのをたんでしょうかね。作曲家の方が
創
作、ね、はい、されたのもあって、それを杉江さんが名前忘れたんですが、三味線の作曲の方がいて、その人が作ったのを歌ったことがね、杉江さんとマグちゃんが貧乏神の作曲の神を高校生の頃からやってくださったことがあったし、弟子にはわからない竹下さんね、お母さん、
竹下さんは
竹下さんがやったんですよね。
なしで、私と
お母さん、
まみちゃんだったから。
あ、そうでしたか。だから、そこに新しいものも作って、 ったっていうのは作って聞いたっていう覚えが私にも
あります。実際は、ね、作って歌ったっていうので記録はあります。
ありますよね、うん、乱物というのではないんですが、やっぱり何調っていうのか、
七五調、
七五調、七五調で、うん、あの
乱物は七五調なんです。
ただ乱物の手で歌うと歌いやすいから。
そうですよね、
メロディーはね、
水が取りやすい。三味線もね、
そう、
同じように
繰り返
し繰り返し、
まあ、すいません。そういう魅力的な方は見えるかもしれないけど、段ボールとして成立させるっていうのは、かなりな才能っていうか力量が必要だと思います。
それが新しいレパ
ーティー
っていう意味でもあると思
うん
ですね。段ボールとは違う。
実は私もね、挑戦したことがあるんですけど、あの、未だになってくるんですよね。
アイスか、そう。新潟にいるところですけど、おそらく昔と説教した方がいるから古い語り物があるんで、それをもとに、まあ、小瀬さんが小瀬さんで作り出したわけだけど、それはすごい長い時間の中でだんだんとこう小瀬歌になってきて、長岡、小瀬長岡沖が、あとは高田の小瀬高田の節とかなんですね。ある小瀬さんが作り出したっていうことはまずないと思うんですね。で、今の昭和とかみたいなって、そういう作家の方とかがいわゆる七五とか七七とか七七とかにすると、まあ、小瀬さんも歌えるので、それでまた新しく創作したっていうことはあるし、それまた今でもね、それ鈴木さん今やろうとしてたっていうから、あるならそれはそれもまた面白いことかなと思うし、まあ、この会話とどういうふうにまたいろんな方針があると思うんですけど、例えば長岡花火物語とかね、今新しくこう長岡の人にとって大事なそういう物語を小瀬歌で歌っていこうってことだって、それは可能かもしれない。で、10段じゃなくてもう1段で終わるくらいのでももしかしたらいいかもしれないし、場合によっては口説き風でやってもいいのかもしれないなと思って今聞いていましたけど、まあ、でもまずはここはですよね、小林さんのその願望っていうものを大事に、まあ、でもそれがない限りは今の話も全くない話なので、そこはまずちょっと大事なことだと思うんだけど、まあ、でも余力があればそういうのもありかなと思って、今の昔話、長く昔話、大事な昔話とついてくるっていうのから、あとそれからどんどんいろんなお話がね、今の長岡の人にとっても大事な今ある話でもいいのかもしれないし、それから爆弾持ちだと話してもいいのかもしれないのは、そういう語り継いでいかなきゃ大事な話ですよね。まあ、それがあってもいいのかなと思って聞いてました。
まあ、去年語りましたよね、地震身の上、うん、
ね、地震のね、なんかシナリオ出てきたけど、おそらく誰かやっぱり遊んで帰ったわけですね、江戸時代にね。
あれはですね、三条地震を取り上げてたんですが、ボゼ地震の身の上という歌いがボゼさんが歌ったっていう記録はないんです。なもんで私が歌ってくださいって言って、去年その触りの身を歌ってもらった。
杉本喜久恵さんが歌わされてすごい苦労したっていう記録はあります。
あれ
歌わされたって大変だったって。
いや、あれは
自分は歌ってなかったのに、
あれ長いね、長いし、内容が非常に酷な内容が多いんで、まあ、私だってその地震が起きた時の惨状を述べた前半分だけ20分ぐらい歌ってもらいましたけども、あれの5倍か6倍あるんですよ、全部だと。しかもちょっと歌詞がなかなか難しいんで、内容も人を避難する歌が多いんで、お坊さんをとかお医者さんとか商人とか大工さんとか、そういった人たちをね、こけ下ろすような社会企業の内容が多いんで、まあ地震の起きた時の惨状だけを歌ってもらいましたけどね。でも本当は全部歌ったら見事なものに歌うみたいは思っておりますけど、まあちょっとそれはね、今は見ると
絶対こう作家さんがいたっていう感 回でいいですか。
あ、その西の弁はね、あの、カノの人がね、あの、もう基本にあるんですよ。
あ、
うん、作ったっていうね。
じゃあ、ゴゼさん自身が作ったってことじゃなくて、作家さんがいて、っていう感じなんですか。
それはね、それは。
わかりました。
ただ、その、先ほどの、今さんがおっしゃったように、やはり長い間かかって、そういった団子のもね、一体一体作り上げていったんじゃないかと。もちろんベースは、上ヘルであったり、先ほど言った説教節であったり、説教細胞とか、解細胞とか、いろいろあったんでしょうけど、あの、
元々は、
これを、モデさんが御前歌に合うように、まあ、アレンジしたっていうか、そういった人だと思うんですよ。でもそれが、あの、まあ、不思議なんですよ。その小手さんの人っていうのはね、どのように伝わったから、誰かが文字にしてそれを小手さんに伝えたか、小手さんが本当に師匠から弟子に伝えて、伝えていって広まったのかっていうのはね、不思議なんですよね、私も。はい、だって、長尾小手でも30ぐらい組があったんですよ。で、高田も多い時で19の師匠があったんですよね。これみんな同じ、あの、例えば、クズマはこう書いてた、クズマはこう書いてた、歌ってるわけです。多少価値は違いますけど、やはり同じ演目で歌ってるわけです。その辺はね、まだそれをはっきり言ってこうだっていう研究者がいらっしゃいます。はい。
あ、書いてないですね。はい。鈴木さん読まれたかどうかわかりませんけど、あの、鈴木会長の書かれたのによると、地震の身の上は鈴木会長はモノマの方のどっかに何かの調査で行かれて、そしたらそこのうちの蔵からその地震の身の上書いたのが出てきて、なんでそうかっていうと、ものすごく長いので、さすが小手さんも覚えきれなくて、それを書いてもらって、隣で目の、まあ、開いてる、ね、あの目焼きの方から、忘れたら教えてもらえるようにしたんじゃないかって鈴木会長のは書いてありましたよね。
そう思います。
はい、
これ持ち歩いていたんだよ
ね。そう、
だけど歌わなかった
いや、数年前に糸魚川でもそれが出てきました。
あ、そうですか。
地帯が違いますし、近い出すと違う、人事で分かる。ただ同じね、歌詞、あれがどういうふうにどうなったのか、すごい不思議って言うか不思議。森さんはあんまり歌わなかったみたいで、ただ、ご自分としてあるという。
ただ、そうやって書き写されて、いろんな森さんが持って、持ち歩いていったけど、歌ったっていう記録はないと。それが、その、書かれたのが、あちこちから出てきてるということなんです。不思議というか、面白いですよね。
ありがとうございます。
西郷松坂に関しては結構自分で作って公開をしてるんですけど、作ったのと、
はい、
一応深さに聞いてもらって直しにしていただいたんですけど、大学の卒論が別物学生やったんで、女性の委員だったんですけど、それを西郷松坂君に全体に下ろしたりとか、ゆくゆくはちょっとそばものをやりたいなと思って言い始めて3年ぐらい経ってるんですけど、
そば
叩き打ちか、親子の別れか、虎御前とあれの本番の兄の別れかどっちかをテーマにしてなんか作ろうかなと思ってるんですけど、まだそば物自体読んでないので、ゆくゆくは
そば物で
やりたいなと思ってるので、そういう活動、全く多分現代作がないかって言ったら多分そういうことでもなくて、きっと歌ってる中で小手さんがちょっとずつ多分結末をこうそれこそ一段ずつとか、この終わり方納得できないからこうっていうのをもしかしたら作ったかもしれないしっていうのは本当わからないですけど、一応その現代も作ろうとしてる人はここにいます。いずれか聴いていただく機会があれば非常に恥ずかしいですけど、あれはいいな
って。今のものもやってください。えそばもの
もやりたいんです。
現代もの、おそらく100くらい作って一つから多数残っていくと思うん
だよね。そうですね。
いや、でも現代ものはな どうなんでしょうね。
なんか、いろんなこと言う人が難しいかもしれないね。
大体考えたらね。
いや、おそらくね、今いろんな歌を歌ってみるんですが、もうそうね、なんか、現代でなんか、興味が湧いたストーリーの物語があったら、これやってみようかなっていうのが、出てくるかもしれない。あ、そんだけできる。
私はコテンコテンパタリ
です、ね、いやいや、今はそうだけど、おばあさんになったら
いやー、そんなに超えてないんじゃない
か。それによくできる。あ、それ大変だ。でも、こうやって話してると、まあ、結構楽しいですね。はい。ということですけど、まあ、結構話が続いてきました。はい。長谷さん、本当にありがとうございます。ここまでお会いしたいと思います。ということで、話とかいろいろありましたら、どんな場でもいいし、建物でもいいし、お話しに私が出かけてもいいし、誰か連れてってもいいので、どれか一人よろしくお願いします。
はい。
はい。見守りをする。
あ、よろしくお願いします。